北条奈々と
白豊姫のせーの練馬っ子クラブ。
この番組は学校の先生北条奈々と
南京玉すだれパフォーマー白豊姫の異色のコンビがお送りする地域密着型ラジオです。はい
はい、
これですね。まあ、いろいろとこの放送が1月24日なんですよね。はい、一応もうお正月を明けているんですけども、一応いろんな時空の関係で私たちは明けましておめでとうございますという感じになってますね。
そうですね。
そうですね。
明けましておめでとうございますです。
あ、ですね。本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
2022年がスタートしましたけども、早速オープニングトークはですね、この2022年の抱負というか、目標をまず言っていきたいかと思います。
はい
はい、奈々さん、なんかとか言ってた、何かありますか？
ですね、もう今年、まあ、風水的に言うと今年やり始めることはこうやり始めて9年間は、そのまま、いい方向に持っていけるっていうことなので、今年やり始めることをもう本当に9年間継続してできるぐらいの勢いでやるので、今ちょっといろいろなプロジェクトを考えてまして。
はい、お、すごい。
そうなんです。で、今動き出してるので、それをもう本当に本気でやるつもりで、もう9年間と言わず、もう春にはもう
スタートしますよっていうことなんですね。
もう春には、はい、春にはもう春までには本気にもうスピードをダッシュしてる感じになる予定です。でなります。
じゃあまだこれから、今はちょっと助走準備中っていう感じなんですね。
もう今も動き出してるんですけど、もう今年本当に令和明けて、令和4年になってすぐに、もう本当にスタートして、あとはもういろんなところからいろんなことをどんどんこう進めていく感じですかね。
いや、でも私もそうなんですよ、実は。私あまり占いとか信じないんですけども、ゲッターと飯田先生だけはちょっと信じていて、で、毎年やっぱ買っちゃうんですよ。で、
私ね、
そう、金のインディアンっていうね、そういうなんかいろんなこう、なんかカメレオンだったり、鳳凰だったり、時計だったり、いろんなこうジャンル分けされてて、あと金と銀、ね、で、金のインディアンっていうやつで。で、今までが過去5年間ぐらいがこう坂道をこう登るような急な感じのこうイメージだったんですけども、今年からやっぱりいろいろと開けてきますよっていう、そんな内容だったんですね。で、それで、あ、そうなんだと思って、で、私も奈々さんと同じ で今年はちょっといろいろと動いていきたいなっていうふうに思っていたら、ちょうどやっぱりタイミングというか、こう縁がこう巡ってくるのか、まあ、いろんな形で新しくこう動き出せるような、そんなこう人が集まってきている状態なので、私もちょっと今年はもちろん練馬っ子クラブもそうですが、ちょっといろいろと新しく駆け抜けていきたいなっていうふうに思ってますので、あとおいしいお酒を飲むのも目標なので、
目標に ね
頑張っていきたいと思います。
はい、
それでは練馬っ子クラブスタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、ねりねりねりまのコーナー、
はい、
ねりねりねりまのコーナーですけども、新年ですね。ちょっと私はありがたいことにいろいろとこうパタパタイベントに参加させていただいたので、まあこういうことやりましたよということで、ご紹介したいなっていうふうに思ってます。私は銀座南京玉すだれというね、一門の師範をやらせていただいてるんですけども、その一門は何をしてるかというと、まあ南京玉すだれももちろんですし、あと獅子舞の演技、
獅子舞、
獅子舞、 可愛いやつ、私は可愛いと思うんですけどね。あとですね、あのおかめひょっとこのお面をかぶったバカ面踊りっていうね、あの船橋の共同の伝統芸能なんですけども、それを3つをやるってい う, こう一問ですね。なのであの新年はあの実は獅子舞のお仕事が結構来るんですね。でもあの今年も、まあ、だいぶ減ってしまったんですけども、あの獅子舞で演技させていただいて、まあ、あの私とあともう一人一門の姉さんがいるんですけども、二人であのこうファッションセンターのね、練馬、あ、練馬じゃないんですよ、あのちなみに練馬の獅子舞やられる方もあの募集してますので、ぜひぜひ
ぜひぜひお願いします。
お願いします。で今回はですね、あの、まあ独立をしてやり始めて、毎年呼んでくださっている浦和の、埼玉の浦和のコルソさんっていう、ところで、まずたま、あの獅子舞をやらせていただいて、でそれがもう私たちの仕事始めっていう形なんですけどね、はい、まあ、獅子をやって姉さんに、ね、獅子をお任せして、私はこう MC 的なやつと、あの獅子舞って演技をした後に練り歩きっていうね、こう頭を噛んだり手を噛んだりするっていうね、はいはい、そうそうそう、で悪いもの食べちゃうぞっていうのをやるんですけども、そもそも練り歩きを私がやったりとか、そんな感じで今回参加させていただいてね、もうねすごい人数の人でした。いやもちろん感染対策はもうバッチリしていて、もうあの皆さんマスクをしていて、であの本当に、あまりこう近づかないって言ったら変ですけどもね、でちゃんとしたこう感染対策バッチリな中でやってたんですけどもね、だいたい2公演あって、だいたい1公演ずつで180人とか200人ぐらいの方が、
すごい
来てくださって、でね、こう頭かみっていうね、こう頭かみかみなんていう風にやらせてもらったんですけど、これね、こうやってる、こうやっぱり長年というか、毎回呼んでいただいてるので、これね、ちょっと残念なことがあって、こう何かっていうとね、ちびっ子たちがもうね、慣れてきちゃってるんですよ。
あ、そっちですね。泣いてるとかじゃなくて、
そう、もうね、
可愛いとかじゃなくて、泣かなくなっちゃった。
泣かなくなっちゃったの。まあ、最初の時はもうね、
ね、怖いもんね。
可愛いって泣くんですけど、今はもう、みんなね、ずらーっとちゃんとね、あの、整列をして、頭を、こう、噛むのね、噛まれる街みたいな感じで。
慣れちゃうね。
慣れちゃったんだ。でね、もう、獅子舞そんな怖いものじゃないんだっていうのを、あ、みんな分かってるんだなっていうので、ね、結構こう、まあ、残念ながらも、ちょっと嬉しいなっていうふうな、こう、複雑な気持ちになりました。
なるほど、ね。
そう。ちなみに、たなさん、獅子舞とか見たことありますか？
なんか横浜中華街の時に、
ああ、
なんかその獅子舞がちょうど来てて、
うんうんうん、
で、ちょっとすごいびっくりして、すごい結構勢いよく来たから、ちょっと子供が泣いてて、下の子が。
いや、いい反応だ。めちゃくちゃいい反応ですね。
でもなんか、そういう状態の時に、うわーって来てる、ご飯食べてる時だから、余計食べなくなって、いや、ちょっと考えてほしいなと思いながら。
あ、そうね。なんか、よくこう、お店に来るパターンもありますからね。お店の中に。
そ
う。
で、そっから食べなくなっちゃったから、ちょっとなーと思いながら。過ごしたことありました。でも、ほんとびっくりした。
ね、あ、いい感じです。中国って多分、ちょっと違う獅子舞なんですよ。
ああ、激しいです、ちょっと。いや、その人が激しいのかな。
なんかね、実はね、これ、よく獅子舞をするときに、トークでやらせていただいてるんですけども、実は、諸説、いろんな諸説があるんですけど、獅子舞って発祥がエジプトっていうところもあるんですね。
エジプトが獅子舞
で生まれたっていう諸説があるんですよ。で、なんで日本に来たかというと、もう、奈々さん、めちゃくちゃいい感じの、シルクロードを渡ってきたっていう諸説があるんですね。
シルクロード。
そうそう。なので、そのシルクロードが通ってる各地に、やっぱりこう、獅子舞のような獅子のものがたくさんいるんですよ。
うーん。
中国 の獅子舞もちょっとこう日本と違うじゃないですか。あのきらびやかでちょっとこうね、アグレッシブでっていう感じなんですね。そうで、インドはインドでまた違ったこの獅子の神様がいたりとか、そういうので、まあこうシルクロードを渡って最終的に日本に来たよっていうのが獅子舞なんですよ。
そうなんですね。全然知らない。日本で生まれた、あ、日本で生まれたわけじゃないけど、でも中国、かなと思った。
エジプトなんですよ。まあ諸説ですけどね。それで、もうめちゃくちゃ悪さしてきたんですよ。なんかもう、いっぱい。なんか人とかいっぱい食べちゃって。
食べちゃって。
食べちゃって。でもね。で、それで日本に来た時に、日本の人がもう人間食べちゃダメだよって。その代わり、その、悪いものね、食べさせてあげるから、それで許してよ、みたいな感じで。
そんなに、そんなに言うこと聞くのかな？ちょ、日本語分かったのかな？
そう、分かんないけどね。そういうのを想像したら可愛いじゃないですか。
可愛いかな？日本語が通じたの。
獅子舞で実は男の子と女の子がいて。そう。で、うちの一人が使ってるのは、一人演技用の、女の子の獅子舞なんですよ。で、何が違うかっていうと、あのね、可愛いね、すごく可愛くて、鼻の大きさ？
あ、そうなんだ。
そう、あの、男の子はウズって言うんですけど、女の子はゴングロって言っててね、鼻の大きさが男の子はでかいんですよ。あとね、眉毛？眉毛はね、こうグリングリンってなって荒々しいのが男の子なんですね。なんでこう、あの、ね、よくわかんないってよく言われるんですけど、後でちょっとこうゴングロとウズって調べてもらったら、あ、違うねってなるので、
ぜひぜひ。ゴングロとウズ。
はい、ウズちゃん。
はい、皆さん聞いてる方、ゴングロとウズです。
ウズですよ、ゴングロと。
検索してみてください。
そうそうそう。ね、あの、なかなかこういう話って、表に出てこないですし。
そうですね。初めて知る。
で、それでまあ、うちの、あの、いちもが使ってるゴングロの女の子なんですけども、それぞれのモチーフ、あの、なんていうの、飼い主じゃないですなんて一人一人が必ず自分の獅子頭って言うんですね、頭の部分。獅子頭を持ってるんですよ。獅子の頭を。で、私も持ってるんですけども、その演技をしてくれる姉さんのやつは、まあ、それぞれ名前をつけて可愛がってるんですね、うちの一門は。で、その姉さんの獅子舞は、あのね、花子って名前ついてます。
急に、急にその辺にいるような感じの花子ね。
花子ね。花子ね。うちの師匠、そう、師匠はね、ね、千代ちゃんって名前つけていて。
千代ちゃんね。
千代ちゃん。でね、二人はその、作る、獅子頭を作る、方が、同じ方なので、同じような顔の、彫り師の方が作ってくれるので、同じような方です。私ちょっとあの、中古で買ったので、私の獅子舞はなんか、漆塗りなんですよね。もう漆
ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。あの、なんで、中古とか。
譲り受けた。
そうそうそう。
譲り受けたね。
中古で。
中古で買ったとかね。本当にね。あの、譲り受けた。のは、あの、顔がね、もうね、古くて、あの、おばあちゃんみたいな、おばあちゃんの獅子舞取れてるんですね。とっても可愛い感じなんですよ。もうおばあちゃんってつけて、お仕事に行くとき、おばあちゃん、今日もお仕事だからよろしくねって言って、一緒にお仕事に行くっていう、そんな感じでやってますのでね、もう、旬は過ぎてしまったかもしれませんが、また、これ来年も、獅子舞あると思いますので、獅子舞見かけた方はぜひぜひね、あ、男の子かな、女の子かな、なんていうふうに見ていただけたら嬉しいと思います。そして、練馬で私も獅子舞をやりたいな、というふうに思ってますので、今後いろいろと練馬での活動頑張っていきたいと思います。はい、それでは、練馬っ子クラブ後半も続きます。